NFT のウェルネスラジオ特別版という形で、今月からお届けしたいと思います。今日は理事会ではないんですけれども、鬼沢幹事と私たち若手の会員メンバーで、毎月やっているオンライン読書会の、最後にこちら収録をしています。まずは今日の出演者をご紹介します。鬼沢幹事、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして会員の浅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして会員の大野くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、事務局の樋口の今日は4名でお届けしたいと思いますが、今月からですね、書籍を新しくなりまして、今まで9ヶ月は藤原理事長の論文を読み語りをして深めてきたんですけども、今月から書籍を新たに13歳からのアート思考という本をですね、鬼沢幹事からお勧めいただいて、今日から始めました。今日はプロローグとオリエンテーションというところを読み深めてきたんですけれども、まずは皆さんの今日の読み深めの感想とか気づきをちょっとシェアしていただきたいんですけども、鬼沢幹事最後にしましょうか。
そうね、
はい、ではまず大野くんからお願いします。
はい、僕個人的に芸術大学卒業してるんですけども、でその中から見たこのテーマの本ですよね。
はい、
はい、で、僕この本とは書かれてる逆の、立場の人間かなと思ってまして、本の中では、美術という科目が、人気最下位だとから始まるんですけども、で僕は美術が一番好きだった人間なんですね。
小学校、中学校ですね。
そうですね。
はい。
そう。で、図画工作で、大学まで行ったっていう感じですけど、そう。で、今日のね、その話いろいろお聞きしてて、本当に皆さんね、いろいろな見方があるなっていうところで。で、印象深かったのが、樋口さんから問いをいただいた、このモネの写真があるんですけども、
はい、
この本の中にね、はい、モネの睡蓮ですね。
睡蓮。
はい。で、この絵の中に、何が見えるかっていう、これ言っちゃっていいんですかね。
言っちゃっていい、大丈夫、大丈夫。
カエルがいるとしたらどこにいるみたいな。いただきまして、
で、それですごいいい問いだよね、それね。
はい。すごい聞いてみたかったんです。
はい。はい、それで一人一人、違う答えが出てきの。
次回のラジオで自分たちのどこにいてほしいかを発表して、まずこれを聞いてる人が私たちのどこにいてほしいを聞いてしまうと、
そうですね。
考えてもらえなくなっちゃうので、
はい、なるほど。
ちょっとこれ、は実習にして、皆さんが、はい、どこに見えますかっていうのはちょっと聞きたいですね。はい。
そうですね。
はい、
そこが本当に印象深かったかなと思いました。
なるほど。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。浅井さん、いかがですか？
はい。僕は、そうですね、この本で書かれてる、芸術が、アートが苦手な人なので、ものすごくこの本に書かれてくることがすごく分かって、分かりました。なので、正解を探すんじゃなくて、自分なりの答えを求めていけばいいっていうのは分かってるんですけど、さっき大野さんが言った、モネの、何が見えますかっていう問いで、皆さんの答えを聞いて、ああ、確かにとは思ったんですけど、なんか、僕は本当、この本に書かれてるような、なんていうんですか、見たまんまの答えしか出なかったので、そこはちょっと、あれですね、なんか、いろんな考え方があるんだなっていうのは、すごく思いました。で、そこからなんか、教育の話とか、いろんな話になって、すごく楽しい時間でした。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。鬼沢さん、いかが
です
か？
樋口さんはどうですか？
はい。まず、この間のその、藤原理事長の論文を読んでる時からそうなんですけど、基本読書会だと、自分が一人で読んでる時と、他の人が読んだのをどう感じたんだろうかとか、話せる機会が今回定期的にこれでもできているのは、すごいありがたいなってまず思っていて、その本の話とかから、どんどんその、今月だと4人で話すじゃないですか。で4人で話していくと、どんどんその4人の話からどんどんいろんな方向性が見えてくるじゃないですか。今日はこの話で深まったねとか、こういう本をきっかけにいろんな話が できるのはいいかなと思ったことと、あと今日に限って言うと、教育の話も出たっていうことと、あと今日私が一番引っかかってるのは、世間っていう言葉と、社会っていう言葉の違いを、ちょっと、アートとも絡めて、いろいろまた考えてみたいなと思った一日でした。鬼沢さんお願いします。
はい。この読書会、オンライン読書会を企画していただいた、まあ本当に樋口さんに感謝だし、参加していただいている皆さんにも感謝なんですけども、まあ今回新しくこの、13歳からのアート思考っていう本をやろうと思ったのは、やっぱりその自分のものの見方や考え方をいかに持つことが大切かっていうことを、まあ僕自身もこの本を読んで改めて考えて、アート思考っていうのはそういうことなんだよと、
うん、
誰しもその自分なりの考えをしっかり、ものの見方や考え方を持つってことが大事 で、そこで新たなものをそこから生み出していくっていうことが大事なんだけど、ともするとやっぱり僕らはこう正解を、当てなくちゃいけないとか、世間の常識とかみんなの答えが大事で、自分の考え方とか自分のものの見方っていうのをなんか持たないで、持たないことに対する、なんか危機感もないみたいな。そういうことっていうのが、ちょっと、やっぱりこれからの社会の中で、本当にそれでいいんだろうかっていうことを、考えなくちゃいけないなと。で、本当にその、まあ短いプロローグとオリエンテーションなんですけども、でもやっぱり人それぞれ引っかかる場所が違ったり、人それぞれ感じることが違う。で、そういうのをお互いでみんなで話し合うと、ああ、なるほどねっていうことがいっぱいあるので、まあ、すごい楽しい時間かなと思ってます。NSP も、やっぱり藤原理事長の考え方とか、藤原理事長が世の中をどう見てるかっていうのを、こうみんなが知りたがって、まあ、藤原さんの話を、たくさん皆さん、聞いてると思うけど、
はい、
ここにも一つ落とし穴があって、それは藤原さんのものの見方であって、そこから自分がどう社会を見るかとか、世の中の変化を、感じるかとか考えるかっていうことを、やっぱり我々は忘れちゃいけないかなというのを改めて思いますよね。
そうね、本当に。
そんなことをワイワイとやりながら、はい、時間が過ごしましたんで、
はい、
ぜひね、たくさんの人にもこういうオンライン読書会に参加してもらいたいなと思ってます。以上です。
はい。一応最後に、このオンライン読書会はですね、基本的に2時間でやってるんですけども、一時間は、それぞれの近況報告を話して。
世間話が長いよね。
近況報告をやって、世間話をして、まあ、そうすると定期的なので、自分が一ヶ月何してきたかなっていうのを、ここでも振り返る機会をまず作って、雑談もしつつ、そこから、後半を、このオンライン読書会のメインをやってるという感じになってますが、今回のこの13歳からのアート思考については、音声をお聞きくださった会員の皆さんもぜひ読んでいただいて、そこから感じたこととかを私たちにご感想をお寄せくださると大変嬉しいかなと思ってますので、お寄せいただいた感想を私たちもまた拝見して、ここのオンライン読書会でそれについてもちょっと話したりして、広げていけたらと思うんですけど、これを定期的に1ヶ月に1回私たちやってますので、音声も定期的に1ヶ月に1回お届けできるようにこれからはやっていきたいと思いますので、
そうですね、来月はあの論言はどうなったのかが、
そうですね、この話はそうですね、 KK がねそういう多様性の話も出てきました皆さんもそう、ちょっとどんな風に思ってるかも聞きながら、はい、また集まりたいと思いますので、来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。